2番K 組織を支えるナンバー2の引きこもごも。この番組ではなかなか表に出ない会社の2番ナンバー2をテーマに、トップのビジョンの実現の仕方やこの仕事の面白さ大変さなど、ナンバー2の引きこもごもをリスナーの皆さんにお届けします。
こんにちは、株式会社 O2 パートナーズ取締役の勝見康秀です。
現当社新しい経済編集長の志田祐介です。2番経営第4回目となりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はナンバー2を目指す人のためのキャリア論についてお話ししました。で、最後にはちょっと O2 パートナーズさんの、まあ、採用の話なんかも聞いたんですけど、ちょっと簡単にここでお伺いしたいんですけど、はい、なんか製造業って一言で言ったんですけど、どのぐらいのジャンルの話だったのかなと、求められてる人材として
ですね。弊社のお客様で申しますと、はい、本当日本のこう大手製造業さんのお客さんが非常に多いです、うんうんうん、自動車業界、電気、重工業、うん、産業機械とか食品とかとかですね、はいはいはい、皆さんこう大概ロゴをご覧になられたことがあるとか、聞いたことあるような会社さんの、特にこう技術部門の皆さんと仕事をさせていただくことが非常に多いです。はい。で、あとそのどなたもご存知の大企業さんの一個レイヤーが下がる、そういった会社さんにいろんなものをこう部品などを納めてらっしゃるサプライヤーさんですね、そういった会社さんなども、はい、我々お客様ということが多いですね。
でそこら辺の企業さんと、まあ、まさにコンサルとしてコミュニケーションするみたいな人を今求められているということ
ですけ
れども、勝見さんも日々そういう企業の方と、だからもうお会いするのがお仕事みたいな状況ですよね。
そうですね、まあ、ずっとコンサルタントやっていて、はい、今の今日時点の役割としては管理部門を、はいはいはい、干渉しているので、うん、直接お客様先に行く機会っていうのはだいぶ減ったんですけれども、はいはいはい、それでも今でも
そうかそうか、
はい、時々お邪魔しますね。
なるほど。そんな時になんか、あ、この人ナンバー2だなみたいな人とかってやっぱりなんか感じることあります？はい、まあ、そう、立場的にもちろん分かる方もいるんですけど、はい、このプロジェクトにおいてこの人ナンバー2的にやってんなとか
ありますね、
うん、なんかこう見えますかね、それは、うん、
バラエティ番組で裏回しっていう
ありますね、はいはいはい、ひな壇の中でどうするかみたいな、
は
い、
なんでこうトップの方が MC の方がいらっしゃって、はいはいはい、番組を実はこう全部把握しながら、うん、いいところで、うん、今行ってみたいな感じのことをやられてる街の方でいらっしゃるんですけども、はいはいはい、そういう感じの立ち位置の方、うん、プロジェクトのリーダーの方とかオーナーの役員さんの方たちっていうのは、その組織プロジェクトの中ではトップだと思うんですけども、はいはいはい、その方たちを支えるというか、まあ、実質うまく回して、うん、そのオーナーの方の思っているものを実現する、はいはいはい、そういうポジションの方は、はい、
いますよね、
いらっしゃいますね、はい、むしろそういう方たちと一緒にやらせていただくことの方が多い、
そういうことですよね、
ですね、
なるほどなるほど、はい、多分いろんな組織 そのナンバー2の方、はい、お仕事をしてるですね、うんうんうん、勝見さんとですね、まあ、今回もちょっとまたナンバー2論というか引きこもごも、
ね、
お話ししていければと思っております。ということで今回第4回のテーマは、トップの意見が正直微妙、こんな時どうするです。これはちょっとどこまで話せるのか、お互い頑張んなきゃいけないテーマかもしれない
ですね。本当ですね、はい、
検索すればトップ出てきちゃうから、ね、ただ勝見さんの事例でももちろんいいですし、
はい、
ある会社さんから某社さんから聞いた話なんですけどもいいんですけど、何かこういう話聞いたことある、もしくはそれにどう対処したみたいな話とかってあったりしますでしょうか。
はい、ナンバー2になってしんどいことはあるか、はい、ないですっていう話をしました。1
回目にしましたね、はいはい、
ネガティブなことなんてないです、この役割面白いですよって感じてきたんですけども、うん、今回のテーマですね、トップの意見が正直微妙、めちゃくちゃあります。
ありますね、はい、ちょっとかっこつけましたね、第1回はね、
もう
強がっていったとかありますね、はい、はい、
このテーマとの日々戦いっていうところは、はい、あると思います、はい、まあ、トップの意見が微妙、あるいはトップの意見がやばいっていうような時ですね、うん、でこの正直微妙とか、うん、やばいかもっていうのを分析っぽく、
ほうほうほう、
してみると、はい、多分2つ大きくまず分けられるかなと思うんですね、はいはい、で1つはその発した意見っていうのが、そのトップが考えてる本当のことを表してない、
うんうん、
つまり真意は別で言語化が 下手なだけっていうケースっていうのは実はものすごくあると思うんですね。でその出てきた言葉だけが一人歩きしてしまってネガティブな方向に行ったりですとか、悪いことになっちゃうっていうことは あると思います。でそういう場合の対処方法っていうのはその真意っていうのは何なのかっていうところをしっかり探って正しい言葉でもう一回発信してもらうですとか、うん、あるいはそこの行間を埋めるようなサポートをしていくっていうのが学ば2でやることかなと思います、うんうん、でこれはまあ、なんかコミュニケーションだったりとか表現力の問題だと思うので、はい、いいんですけれどももう一個ガチでやばい場合ですね、うん、本気でそれはちょっと微妙ですねっていうようなこともまああったりすると思います。まあすねはいはい、でただ昨日まで言ってなかったんだけれども今日微妙なことを言うっていうのはきっと何かあったんですよね。うん、
なるほどなるほど。いきなり出てきたと、はい、
急にふっと湧くこともあるかもしれないですけど、はい、おそらく前提としてどっかで見聞きした人からインプットを受けたっていうようなことがあると思うので、うん、まずそのあたりからの確認作業っていうのもしていきます。
なるほどなるほど。
なんでこの発言だったんでしょうかっていう話ですね。
まず探るってことですね。
その、はい、先ほどの真意を探るっていうのと同じような感じかもしれないですけども、なんでこう発言出ていたのかっていうような、
だからもしかしたら社長に誰かがそういう話をしたのか、
はい、
社長がなんか行った先でなんかそういうのを見たのかとか、なんかそういうことを裏取るというか調べる。
そうですね、うん、そこでまあ、実はこう本気で言ってるんだけれども、そこの経緯から考えて、そのトップが実現したいなんかこれだっていうふうに発したんだけど、はい、これも先ほどのに戻るんですけども、うんうん、実は言語化として適切じゃないケースもあるので、うん、そこで誤解解消できるというケースも、はいはいはいはい、ちゃんと背景を取ることであります、
うんうん、
でそうじゃなくてもう背景を聞いても、うん、やっぱりもうどうにもならん、かなり微妙だなっていうような、うんはい、ことの場合にはもうそこはですね、なんとかしなきゃいけないので、うん、2つですね、はいはい、その、まあ、微妙な意見のカウンターの意見をまず持っておきます。それをいきなりぶつけるんではなくて、はい、トップのその微妙な発言から派生するなんか問題があるからやばいわけですよね、うん、影響が。でその影響こう派生する問題っていうのは例えばコンプライアンスもあると思いますし、はい、レピューテーションリスクみたいなものもあると思いますし、うん、あるいは組織をミスリードしてしまうようなことがあると思います、うんうんはい、でこの派生する問題こういう影響がこういうふうに出ると思います、うん、っていうのを伝えた上で、うん、だとしたらこういう言い方の方がよりベターじゃないでしょうかっていう提案をしていく。でこの言い方だったら、先ほどのこうリスクというか発生する問題っていうのは発生しない、う
ん、はいはいはいはいはい、
その提案はないと、うん、俺はこの言い方でこうやって伝えるんだと言ったらもうそれは説得理解できないナンバー2の力不足なので
なるほど、
もうその言葉とともに心中するまあ心中すら言い過ぎかもしれないですけど
まあでも
そこで起こりうるありとあらゆるリスクを考えて、うん、それに備える。
なるほど。だからまあ最悪その提案してたけど、
はい、
いや違うと、もうこれでいくんだって言われたら分かりましたってとこってことですよね、は
い、
とまあでもそうですよね。それが CEO ですからね。
そうですね。
最終的には、
はい、うん、CEO って経営の最高責任者
最高責任者
ですし、やっぱ決めることですし、
うんうんうん、
そこの発することっていうのも大事な責任だと思うので、うん、はい、もうそこは真実するというか今ずっと申し上げてるのは私がそうできてるっていうんじゃなくて、
はい、
一般的な、うん、あるべきこうあるべきだなと思うことを、はいはいはい、申し上げています。
うん、
はい、でどうしても、
うん、
あ、それ無理です、それは良くないですって言いたくなるんです。メールでドーンと来た時にそれに対する否定のカウンターをめちゃめちゃ書きます。30分ぐらい書きます、
うんうんうん、
で書いた後一回全部消して僕は組み立て直しますと。
おお、なるほど。送らないんだそのメールは。
一回吐き出してみます。まず出しちゃったこともあるんですけども、
はいはいはい、
はい、ただ例えば弊社、まあ、コンサルティングやってるので、うん、こういう業界にあるいはこんな会社さんにこういう提案を持っていこうと思う、うん、 っていうような話があるかもしれません。まあほとんどできることが多いんですけれども、ただ今の我々こそに注力しない方がいいなっていうこともありますし、あまりにも知らないところに飛び込むのはリスクがあるということもあるので、そういう場合にはそれはめっちゃ面白いと、でまあ本当に面白いと思っていることも多いので、いいですねと、でそれを理解をしているっていうことをちゃんと伝えて、これはこうだから行こうと思ったんですよねとか、あのここが面白いですよねっていうのを話して、で狙いはこういうことなんですよね、そうだよって言った時に、だとしたらこのパターンの攻め方もありますねとか、こういう準備が必要だと思います、こういう準備があった方がいいですねと、じゃあこの準備をするために何歩ぐらいかかりますねとか、どれぐらいのコースかかりますねと、じゃあこれをやるってことはあっちでやろうと思ったことがちょっととスケジュール的に入らないと思いますけど、うんうん、どっち先にやりましょうかっていう感じまで持っていくと、あの頭も整理いただくし、それでもじゃあ今までやるって言ったものを一回置いといてこっちをやるんだっていうんであれば、それも意思決定なので、はい、
あえて聞いてみたいんですけど、まあさっき力不足でその止められなかった止められなかったとします、
はいはいはい、
それをやっぱ下に落とさないとダメな時はなんか気を使うことありますか、気をつけることとか、
こう覚悟決める
いいですね、はいはいはい、
あのそこで、はい、いや俺は本当は嫌なんだけど、うん、やらなきゃ、まあ、社長が言うからしゃあないんだよっていう、
よく聞く話ですよそれ、
ありますよね、
よく聞く、これ
うまくいくはずがないですよね、
あそう言っちゃうとね、うん、もうみんなそんなテンションになっちゃうからと、うん、
だからそれ可能性は本当はもっと高かったかもしれないけども、うんうん、自己主張が出ちゃうと、
はいはい
は
い、
俺はダメだと思うけどもうしょうがないんだ、みんなやろうよ我慢しようよっていうのは、うん、うまくいくはずがないですし、そんな仕事に携わる人は不幸でしかない、うん、
不幸ですね、じゃあでしかも、うんね、それを言う役員はまあもらえるからいいけど我ら給料安いしなみたいな話になってくるんですよ、なんで我慢しなきゃなんないんだ、
この苦労何のためみたいなことってあると
、ね、なるほどなるほど、
うん、いやそうじゃなくてもうその世界観の、で社長は言ってないけどこれちょっとなんか面白くなるよこれみたいなの
を
いかに作るか、
もうやる意義もつけ出しちゃったりするぐらい、
どんどんどんどん出してってもううちこれで食ってっから安心しろと、お前らもうファーストペンギンだって言って一緒に飛び込もうぜっていう、でもなんかそれを話してるうちにだんだんだんだんこっちもマジになってくる
ね、やっぱり、うんまあ、マジになってきますね、うん、自己暗示じゃないです
けど、そうするとなんかまずかったものとかも全部いけますし、うん、だからなんかもうそこな気がします、
あでもこれはすごい勉強になりました、僕はまだやっちゃってます、
いやでも
社長がさ言ってからさなんかいい上司ぶっちゃうんですよね、そうやって俺は分かってるぜ君らの気持ちも、でも
それもあります
よね、こういう会社だから反発できないよねみたいなテンションは言っちゃうんですけど、でも確かにそれでだからそもそもうまくいくはずもないと自分は考えてるものがそんなテンションで渡されてもなんか人の仕事みたいな感じですよね、本当になんか
そうなんですよ ねだからなんか人が団結するときに必要なのって外敵じゃないですか、
は
い、
外敵ですね、
で、はいはいはい、その外敵を打ち破るっていうところで、うんうんうん、団結できるんですけど、その外敵を社長とかトップに置くっていうのも絶対やっちゃいけないことなんですよね、
内部に敵を置くとか、
はいはいはい、そこはそうじゃなくて、うんうんうん、むしろ仲間を増やしていかなきゃいけないので、はいはいはい、でまあ、どんな困難とか反対者がいたとしても、それはトップじゃなくってメンバーで反対する人がいたとしても、
うん、
その人が抵抗勢力であればあるほど仲間にしたらめっちゃ強いですよね、もうなんかピッコロとか、
うん、
ドラゴンボールの話ばっかりは良くないんだと思うんですけど世代的に、はい、でもなんかベジータとかが仲間になるっていうのは、まあ、めちゃめちゃドラゴンボールワールドとしてはプラスなわけじゃないですか、でも最大の敵ですよね、
うん、フリーザが出てくるから仲良くなるみたいな、うん、
なんかそういう感じでどんどん仲間を増やしていく、うん、でそこに乗っかっていく、
うん、
そんな中地球の平和なんか考えてないわけじゃないですかベジータ、
そうですね、はい、
でもそこに乗っかるとなんか幸せがあるかもしれない、うんうんうんうん、新しいチャレンジがあるかもしれないっていう感じな気がしますかね。
でも面白いですね、はい、そうですよね。だから今なんか本質で思ったのが、あのさっきの自分が逆にもうあのこれはダメだと思って止めるみたいなソリューションの話を今日したんですけど、うん、本当にすごい経営者であればナンバー2がいやそれやめた方がいいよって思ったことをやった方が結果出る可能性もあるじゃないですか。
あります、
ね、当たり前ですけど、
ね、そうですね。
だからそれこそなんかパソコン作ってた会社でいや電話作るって言い出してよって言って、うんうんうん、止めようとしたナンバー2がもしかしたらあの会社にもいたかもしれない。アプリに
いやもうそうだと思います。
パソコン屋ですようちみたいな、なんで電話作るんですか、音楽の、はい、ねえそれソニーでウォークもあるじゃないですかみたいなの作るんですかみたいなことを言ってたかもしれないって考えると、それはもしかしたら社内で押し切ったから、あのナンバー2も含めてなんかこうこれから電話だみたいなこと言って、これは適当なこと言ってますけど、そういう事例ってあると思うんで、まあそこがなんかフィルターになってるような気もしました。社長と例えば勝美さんが話して、はい、勝美さんがあの手この手で止めようとしても突破した企画っていうのがある意味強さがあるのかもしれないし、
そうかもしれないね、
で止められるものはなんか止められて、それはそれでナンバー2としてなんか役割があったんだみたいな、なんかそういう意味ではやっぱりなんかその関係性がなんかいろんな会社にあることがなんかすごいいいのかなと今日お話聞いてて、
うん、多分こうどうしてもそれはちょっとリスクがとかネガティブなこととか課題がババってこう浮かぶと、はい、止めにかかることってあると思うんですけども、うん、課題がバーって浮かぶってことはそれ潰していけばいいだけの話なので、
そうです、
むしろプロジェクト始まってるようなもん
だと思うん
です
よ、はいはいはいはい、
でそれをこう克服していくことで、うん、なんせもこう野球とサッカーの違いがある、うんうん、目線の違いなので、はいはいはい、そっちの世界観が実現できるんだとしたら、少なくともまあトップが好きで尊敬してあるいはまあそこに共感をしているので、うんうん、だとしたらもう乗っかった方がいいし、
うん、
でこれはなんかよく社長とも話すんですけど、
はい、
事業とか事業経営とかって、はい、もちろんうまくいくケースうまくいかないケースってあると思うんですけども、うん、結局なんか思いが強いもん勝ちみたいなところがあるんですよ。どんだけこう地道に頑張り続けられるか、でその時のなんかこう、うん、効率的にこうやったらうまくいくっていう方程式ってあんまりないと思いますし、あのみんなが知ってるその通りっていうものしかないと思うので、それをどんだけ思い乗っけてやれるかの力だと思うので、そこに、うん、ちょっとでもネガティブな要素入ると
確かに
もったいないですよね。
さっき結構本当に具体的に克美さんに、まあとにかくあの手この手で代案を作ってっていう話を聞いてきました。まあその、あの過程においては結構何回も話したりする機会があったと思うんですけど、うん、具体的にもし差し支えない範囲で勝美さんがそういう、まあやり取りする中で、なんでしょうね、ビジネスミーティングというよりはもう結構喧嘩ぐらい激しくなったこととかってあったりするんですか？はい、
喧嘩はないんですけども、はい、言い合いというか意見がずっと合わない平行線みたいなのは、うん、時々ありますね。少ないですけどもね、はい、で、まあ、その意見が合わないっていうのは例えばですけれども、うん、社内のシステム化とか IT 化をしたいっていう、
ほうほう、
あのもっと効率的にこんなのこんな感じでピピッとできるんじゃないのっていう感じで、うん、トップが言います。
なるほど。
でもそのピピッとチャチャッとっていうのは、うん、思いのほか大変だったりとかすることってよくあるじゃないですか。
まあ、あります
で、それはどうやって作るか、どんなシステムを導入するかとか、うん、どういうチームが必要でどれぐらいの期間が必要かっていうのはこっちはある程度分かっています。
今の動いてることもありますから ね、はいはい、そうですね、そっちとのあれもあるし、はい、
なのでその時にあの、まあ、一般的に考えるとそれはちょっと無理だし、うん、そんな世界は実現できないしっていう、うん、なんかいっぱいデータがあるんですよ、
うんうん、
でもあの、まあ、トップから言わせると、うん、そうなのかもしれないけれども、うん、同じように考えてたらいつまでもできないよね、
う
ん、まあまあそうだなと、
まあ そうですね、
でも現実できないじゃんっていうような、うん、あの話でずっと平行線っていうテーマはあったりしますね。
はいはいはいはい、
うん、だからなんかそこをこうスパーンと向こうによって全のっかりで、
あ
の、ちょっとさっき話したような感じでどうしてもいけないけど行かないことに納得いってないみたいなのが はい、ちょっとくすぶってるものは
なるほど。だから
あったりとかします。
なんかその場でガーッと言い合いになって机叩いてっていうよりは、ね、なんかこう冷戦状態というか、なんかこう、うん、長くこう抱えちゃうみたいな。
そうですね。あとはなんか、まあ、ちょっとうちとこの自分のところの言うのなんかあれなんですけど、うちのボスは結構人格者なので、抜けてだいぶ欠点あるんですけども、基本的にピュアな人格者だと思うので、あんまりこう常識外れなみたいなことっていうのは言わないタイプなんですね。
素晴らしいですね。
なのでこう平行線でなんかっていう感じにはあんまならないんですけども、はい、そうですね、そこをこうどうやって折り合っていくかっていうところは、はい、特にまあ弊社もそうなんですけど、規模がそこまで大きくない会社さんの場合は、上場してない限り、大体代表取締役の方っていうのは個人保証で、会社のこう借入金の補助されていること
です。そうかそうか。はい、
で、個人で何億もの、なんか、
はい、
やってると同様なんですね。会社しくじると全部に来る、債権者から。で、そういうのって、ナンバー2もそうなんですけども、ほとんどの人そんな経験してないですし、日本の悪しき慣習だと思うんですけども、それを背負ってやるっていう人の言葉の重みってやっぱ
違う
と思うんですよ。
はいはい。
で、これはもう次回も含めてなんですけども、何かやれって言われた時に、どうしても工数を考えちゃうんですよね。
考えます。
大変だ、はい。今の仕事あるのに、そんなんやりきれない、部下にも渡せないって思うんですけども、はいはいはい、工数ももちろん大事なんですけども、うん、そこはやりくりをする、あるいは他の人に、まあ、お金を払ってでも手伝ってもらうっていうオプションがあるかもしれないです。うん、でも、この事業がうまくいかないで、もう、個人の債務保証をやってる人へのインパクトって、実は尋常じゃないんですよ。
はいはいはい、はい。
で、そこも経由しての意思決定、の重さって考えると、それに全のっかりでやってあげなきゃいけないなって思ってもいいかもしれないし、
確かに
それがこう自分がちょっと面倒くさいな、部下にもよう言えんなっていうところから、どんどんどんどん、なんかそのトップの思いに近づいていく、なんかそういうなんかこう歩み方っていうのが、はい、いいかもしれないです。
いやでも確かに取ってるリスクは意外とそこって見えてないですね。特に若い人だと分かってないんじゃないですかね。なんかいいな、はい、社長は給料良くてとか、
そうです、
ね、ドライバーがついててとか思ってるだけで、でもリスク取ってるってことですよね。
そうですね。でこれは本当に、大企業さんで、うん、オーナーが株主さんで、うん、毎回ですねこう社長が変わっていくっていう、はい、まあ、一般的な大企業さんと、はい、オーナー系の企業さん、うん、中堅の規模の会社さんだとやっぱ全然違うと思うんですけれども、はい、
うん、
まあ、ある方っていうか、うん、いいんですかね、大王製紙の
伊賀
元隆さんのような、うん、創業系一族の方の経営者、うん、
はい、
旗から見ると、まあ、プリンスで、
うん、
いいじゃないですかと、うん、はいはい、もう生まれながらにして与えられてって思うんですけれども、伊賀さんのなんかこう内容とかお伺いしても、
はい、
やっぱりこう勤め人のサラリーマンの社長では感じないような責任を負って経営をやってることのしんどさって不安になるっていうことを、なんか本当になんかよくわかるお話をされてるのをお聞きするんですけども、
確か
に、なんかあの会社さんのことがどうこうっていうよりも、きっとなんか普通の人がわからない、知る由もないような責任を負ってるトップっていうのが圧倒的に多いんだろうな。
確かに、
はい、
だからそのあたりの想像力を働かせることが一個、うん、2番経営というか、
そうですね、
ナンバー2になる一個の大事なポイントかもしれないですね。でそれを下に伝えていく、はい、
うん、
そういうもんなんだよ実はうちの会社の社長って、
そうです、ね、
ニコニコしてるし、なんか昼から来るけどみたいなね、はい、なんかそういうこと言ってあげられるのも違うかなと思いました。
もうなんかこのプレッシャー半端なくないですか。
半端ないと思います。
明日から10億の借金背負ってくださいって言われた時も、もう一歩も動けなくなります僕。
ですよね、はい、だからナンバー2がちょうどいいなっていう
かもしれないですよね。
10億ぐらいがちょうどいいなっていう、うん、思う次第ですね、はい、確かにそれはもう大変なプレッシャーなんでしょうね。伊賀、あんだけ大金をかける伊賀さんにもプレッシャーだって言ってるわけですから、
あの大金よりも工場を作るときの500億の方がギャンブルだっておっしゃってたんですけど、でもそういう世界観だと思います。全部引っかぶるっていう活動、
はい、ではそろそろお時間になりました。2番経営組織を支えるナンバー2の引きこもごも、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ2番経営すべて漢字でポストいただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いて、ぜひ O2 パートナーズさんとお仕事がしたい、相談したいという企業の方々、また一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。克美さんへの質問や感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。2番アットマーク O2-INC.com、 このメールアドレス概要欄に記載しておりますので、そちらをコピーしてぜひメールでお気軽に、全然長文じゃなくても結構です、お気軽に感想とかご質問などいただければ嬉しいです。この番組は週1回水曜日に配信しております。ここまでのお相手は
勝見康秀とし
だれゆうすけでした。またぜひ2番経営でお会いしましょう。さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。